こんばんは、ラジオ沼かよさんです。昨日に続き、昨日っていうか今日か、さっき引き込んだのが3時間ぐらい前ですかね。また気を取り直して続きを吹き込もうと思うんですけども、そう、See You in a Dream っていう、大友さんプロデュース、佐賀由紀さんの歌で歌われている中村八大作品集の話でしたよね。何の話までしたっけな。そう、ちょっと、ぐっとこう、ステップバックしてね、ちょっとでかい話をしようと思うんですけどね、でかい話というか、A 六輔という人の歌詞ですよね。それがやっぱ僕、なんか引っかかるんですよね。A 六輔の歌詞はすごくいいかって言われると、ちょっと僕戸惑うとこが実は多少あるんですね。上を向いて歩こうもそうだし、夢で会いましょうもそうだし、他のね、黄昏のビギンとか、いい曲だと思うんだけど、ちょっと、どう言ったらいいんでしょう。歌謡曲じゃないんですよね。歌謡曲じゃないってのはどういうことかというと、歌謡曲っていうのはね、僕基本的にどっかでね、街の歌を歌ってる時もなんかローカルな感じが出るものだと思うんですよね。つまり東京の歌っていうのはやっぱ赤坂の歌やったりとか、青山の歌やったりとか、六本木の歌やったりとか、ブルーライト横浜やったりとか。で、ローカルな歌、まあ、つまりご当地ソングですね、一つは。で、もうちょっと言うと、その、街をご当地にすることによって、なんかこう、なんて言うんですか、その、地方色を出す。なんかこう、と同時に、そこの、その、場所にこうちょっとだけね、そぐわない自分っていうのを出す。つまり街の明かりがとても綺麗に横浜って言った時に、その歌ってる人はなんか横浜の人じゃないんですよね。たまたま横浜に来た人なんですね。そういうスタンスです。つまりオラが街っていうんじゃなくて、なんか、こう、よそ者な感じなんですよね。よそ者の、よそ者がローカルな場所に来た。っていう感じ。で、歌謡曲に多分、の停留にすごいある大事な流れだと思うんですけども。それがね、A 六輔の歌詞ってないんですよ。ほとんどない。まあ、それは A 六輔という人が東京の下町生まれだからっていうこともあると思うんですね。まあ、あとお寺さんの人だということもあると思うんですけど、その、なんかね、A 六輔が街の明かりの歌を歌っても、全然なんか、こう、ローカルな感じがしないし、よそ者な感じがしないんですね。黄昏のビギンって確か、ネオンとか出てきますけども、なんかこう街の人が街の中で何かをするっていう感じなんですよね。あるいはどこにもいない人がどこにもいない場所でどこにもいないことをする。なんかそういう感じがしてね、つまり日本のどこにもこう定義しないんですよね、歌詞が。僕これかなり特殊なことやと思うんですよ。だからなんかね、歌謡曲っていうよりね、童謡がなんかに近いんですよね。その童謡っていうのも、そのいわゆるこう夕焼け小焼けの赤と思うみたいな童謡じゃなくて、もっとこうニュートラルなね、まだこうその都会とか地方とかいうのが知らない子供がでんでんむしむしカタツムリって歌うような感じですよ。 なんかそんな感触っていうのを僕は永六輔という人の詩にから受けるんです。でそれはおそらくは一つはね、彼が初期のテレビ時代に活躍した人だからだと思うんですね。つまりモニターの中からお茶の間っていうのが確実にあって、そのテレビカメラに向かって何かを言うっていうことは、その向こう側に複数の人がねお茶の間で聞いてる、あるいは街頭で聞いてるっていう感触がものすごいあったと思うんですね。それは複数の人なんだ、その場には複数の人がいるんだっていうことがすごいこうはっきりと体感できたんじゃないかと思うんです。でだからね、その永六輔がそのテレビ番組のために作った曲っていうのは、このたとえそれがラブソングであっても一人の人に対して歌われてないんですよね。あるラブソングの世界を複数の人に向けて歌ってるんですよね。私があなたに歌ってるんじゃなくて、私が私と誰かのについての歌を、あるいは私が僕と君についての歌をでもいいですけども、とにかく恋するってこういう感じよねっていうのをこう複数の人に歌うとかね、そういうスタンスなんですよね。これね、まあ当たり前のようですけど、僕多分 J-POP とかまあ、いろんな言い方できると思うんですけど、多分ここ10年ぐらいの歌ってそうじゃないと思うんですね。もちろんラップとかでこうみんなでワイワイみたいな歌ありますけど、すごい言い方、ラップとかでみんなでワイワイってどこにそんな歌あんねん、ええ加減にせえちゅうねんね。いやまあとにかくいわゆるJ-POP のラブソングってすごいパーソナルだと思うんですね。ヘッドホンで聞く音楽なんだと思うんですね。それはその耳に誰かの耳に直接届けたいっていう願望によって貫かれた音楽だと僕は思うんですけど、僕この辺はね面白い問題だと思うんですけどね。僕はこれ別に比喩で言ってるんじゃなくて、僕らが使うデバイスっていうのがね、ラブソングの質を決定すると思うんですね。極端に言ったら、街頭テレビとかお茶の間のテレビっていうものがあるときはラブソングってそういう風になるんですよ。そういう構造を持つ、つまりこの歌っていうのはそのブラウン管の前にいる何人かの人に届くんだっていう、これは岸野雄一さんの用語を借りますと信頼ですね。そういう信頼が確実にある、確実にできるんですよね。で逆に言うとそのヘッドホン経由の信頼っていうのはそういう信頼じゃないんですよね。その聞き手が何人かいて何人かで聞いてるっていう信頼じゃない。それは一人の人に向けては信頼できるかもしれないけど何人かの人が同時に聞いてるっていう感じの信頼とちょっと違うんだと思うんですね。で、そうなんですよ。だから、永六輔、中村八大の歌を聴いて、やっぱり、こう、ちょっとびっくりするのは、なんかこう、聴き手が複数いるっていうのが、こう、確実に伝わってくるんですね。だから、上を向いて歩こうみたいな、こう、非常にパーソナルな歌でさえ、まあ悲しみは空の上にとかね、規模がだんだんでかくなるせいもありますけど、何かこう何人かで聞いてる感じがする。まああるいは何人かって言ったら言い過ぎですかね、もうちょっとこう個人的に言いますと、うっすらとね、うっすらと上を向いて歩こうっていう曲を聴いてるときに、うっすらとですけど誰かの気配がするんですよね。こう 抽象的な誰かでもいいですよ、抽象的な誰かがこう触れてくるようなね、そういう感触っていうのが、永六輔中村八大の歌にはあるような気がします。まあそこが時にはすごく人工的に聞こえることもありますね。僕中村八大の曲かどうか分からへんけど、確かね、あのジェンカって坂本九のね、あのレッツキスを寄せて、あれって永六輔やと思うんですけどね、多分そうやと思いますよ。大体永六輔ってなんか、あの初めてキスをするとかそういうシチュエーション好きですからね。あの黄昏のビギンもそうですよね、きっとそうやと思います。あの別に調べたわけないけど、多分ジェンカって永六輔の歌詞やと思いますけど、あの感じですよね。そのあのレッツキスなんていうね、そのいわばその個人的な行為をですよ、みんなでフォークダンスでちゃんちゃん言うてこう明るくね踊ってたわけですから、まあどうかしてたんですよね、どうかしてた。もう人を信頼するにも程があるっていう感じがしますけど、そういう時代に作られた歌なんですよね、永六輔中村八大の歌。ジェンカは中村八大なのかな、ちょっとわかりませんけども、あのとにかく聞き手が複数いるっていうことが全こう確実に伝わる時代の歌だったんじゃないでしょうか。今急に思い出したから、まあ、ちょっと話飛ばしますけど、何年か前でしたっけね、和田アキ子がなんか紅白でマイクをこういきなりこう下ろして、地声でなんかあなたのために歌いたいとか絶叫してたじゃないですか。で僕ねあれ見た時にね、あそうかと思ったんですね。あんなことね20年前しなくてよかったんですよ。つまり和田アキ子は和田アキ子が伝えたい相手に歌を届かせるためにはマイクを通してステージから客席へブラウン管へ歌えばよかったんだと思うんですね。それで確実に複数の人に伝わったと思うんです。ところがそうじゃなくなったんですね。多分ここ10年ぐらいそうじゃなくなったから、つまり歌声っていうのがもはやこう複数の人に届くっていうことに何のリアリティも持てなくなってきたんだと思うんですね。そういう当たり前のことが通らなくなってきたので、その和田アキ子はあえてマイクなしで歌うことによってね、逆にこれ非常に学説的ですけど、マイクなしで歌うことによって初めてその彼女の歌っていうのがどういう場所でどういうふうに反響してっていうのがはっきりと分かって、その結果それはこれぐらいの大きさの場所のために、これぐらいの大きさの場所にいる人のために歌われてるんだなってことが分かると、そういうことだったと思うんです。僕昔NHK アーカイブかなんかで坂本九が紅白で見上げてごらん夜の星よってね、これは泉拓の曲ですけど、やっぱりとてもドリーミーな曲ですよね。見上げてごらん 夜の星よっていう曲を歌ってる映像を見たときにね、あーと思ったんですけどね、もうその映像はね本当に引き込まれるような映像だったんですけど、それとともにもうどういうんでしょう、その複数の人が聞いてるっていうのがあまりにも当たり前にね、もう非常に確実に伝わってきて、その結果かえって個人になるっていうかな、これは僕を含むもっとたくさんの人のために歌われてるんだなっていうのがはっきり分かって、でもそれをね1960年代じゃなくて2000年代に聞くと、その確かさによってなんか僕がこうすごい一人だなってことがよく分かる感じがしたんです。すごい不思議な感じでしたね。 まあ、またちょっと話それましたけども、何が言いたかったかというと、60年代には確実に、その、パーソナルな歌をみんなに聴かせる。みんなですね。みんなとかお茶の間に聴かせるっていうことがあり得た時代だと思うんですけどね。で、その、それを支えてるお茶の間っていうのが、まあ、崩壊したと言っていいと思うんですけども、崩壊したし、そしてその聞き方もね変わったし、ヘッドホンっていうものが音楽を聴くための主流になりましたよね。あるいは個人の部屋にあるオーディオセットっていうのが主流になった。だからその誰かと聞いてるっていうことに僕らはもはやあまりリアリティを持てないと思うんですよね。誰かと聞いてるっていうことの方が珍しいんちゃいますか、音楽を。誰かの部屋に行ってレコードを聴いたり CD を聴いたりするっていうことの方が珍しいと思うんですけどね。まあそういうまあ現在にその辺六助と中村八大のその例えば夢で会いましょうって曲を聴くと非常に不思議な感じがしますね。そこで歌われてるのは夜があなたに囁くとか、その夜があなたを抱きしめるとか、あなたに対する歌です。あなたと夜の歌なんですね。でその後ででもあなたと別に君も僕もっていう言葉も出てきますね。やっぱりねこれ複数なんですよね。その夜に包まれてるのは一人じゃなくて君も僕もなんですよね。なんかそういうまあほんわかといったらなんですけども、夜に包まれるっていうものすごいこうゾクゾクっとするような状況なんだけど、君と僕っていうので急にこうふわっと甘くなるんですよね。なんかそういう不思議な感触のする歌ですよ、夢で会いましょうっていうのは。がそのそれがね今現在歌われるとこうもっとこう違う意味合いを帯びてきますね。もっとその夜の触れ方っていうのはダイレクトに聞き手を包むというか、一人の人をこう包みますね。まあだから怖いといえば怖い歌でもあると思うんですね、夢で会いましょうってね。まあ会えたらいいですけど、会うまでが怖いですね。何言うてんだ俺。で、その、スイーウィーナドリームっていう、大友さんの、CD に入ってるトラック、まあ、靴もいい、トラックがありますけど、2曲、上を向いて歩こうと、それから、夢で会いましょうは、デュエットで、ユニゾンで歌われてて、佐賀由紀さんと山本誠一さんが歌ってます。このやっぱり2つのトラックがすごくいいですね。すごくいいなと思いますね。どう言ったらいいんでしょう、ものすごいギリギリな感じなんですけど、その2人で歌ってるんだけど1人な感じなんですよね。で聞き手の方も、それを一人で聞いてるみたいなんだけど、こう何かがね触れてくるような感じなんですよね。ピシッと高速位みたいにこう夜が包んでるっていうよりは、そのまあ夜という名のもとに、何かしら誰かが触れてくるような感じですね。がすごくするトラック だと思うんですね。その誰かっていうのは具体的な誰かのようでもあるし、すごく抽象的な誰かのようでもあるんだけど、それが夜っていうことなのかもしれませんけどね。そういう夜が触れてくるという、こう、ものすごく微細な空気のある、トラックだと思います。今日は、Sweet in a Dream の話をしました。それではまた。